みんなウィッスマリニャだよ。ウィスマチャンネル。さて、チョコのイベントも無事に終わりました。皆さん元気にお過ごしでしょうか。マリニャはね、結局ね、また自分用のチョコをね買い足してしまってね、まああまり食べ過ぎもあれなんでね、1日 2,3 粒くらい食べるようにしているんですが、それでもね、朝起きたらね、目やにがすごいですね。あの松江くんしてるんですけれども、松江くんとこにね、目やにがもうくっついてもうカピカピになってるわけですよ。いやー、チョコの油分って結構すごいんですね、やっぱり。はい、皆さんね、たくさんいただいた方もそうでない方もね、少しずつ食べるようにしてください。でも 2,3 粒でもそんなになっちゃうなんて本当に結構なものですね。さてさて、最近はですね、暖かい 日があったりとかね、まあ普通に寒くなったりとか、あとはいろんなウイルスが飛び交ってて、毎日結構見るひどいニュースがね流れてたりとか、そんな日々をお過ごしかと思います。マリニャンはそんな中、右耳の調子がちょっと悪くなりました。具体的にはですね、まあ、寝起きだとか、あと夜になるとね、皆さん静かなところとかだと呼吸すると、自分の呼吸のね、息の音が聞こえるかと思うんですが、それに合わせて鼓膜がね振動するんですよ、ブルブルブルって。その呼吸をした時に鼓膜の振動をする音が聞こえるというか、まあ、そんな感じなんです。で、最初は夜とその耳の調子が悪くなったなって思った夜、ね、右の鼻の調子も悪くって、あ、風邪もしかしたらひいたかな、そのせいでちょっとね炎症してるから耳も調子悪いのかなと思って、次の日お医者さんに内科に見に行ったんで、店に見てもらったんですけれども、まあ、耳のことはちょっとよくわからないけど、とりあえずお薬出しますんで、それでも良くなかったたらこう耳鼻科に行ってくださいって言われ、でもう次の日ぐらいの時には鼻の調子は戻っていて、あ、どうやら風邪じゃない、もしかしたらどうで、ちょっと怖いなーなんて思いつつ耳鼻科に行って、聴力検査をしてみましたが、特に聞こえが悪いっていうことは全然ありませんでした。ただなんか耳を鼻をねつまんでね息してごらんって言った時に、耳の鼓膜の振動が悪いと言われました。ただ正常以内の範囲なので、全然心配することはないということです。まあ、もしかしたらね、制作でちょっと若干こう睡眠不足になったりとか、まあ気候もね、気温が低くなったり高くなったり、ちょっと変動がね、差が激しかったりもしますので、まあ、その影響でちょっと若干やられてんのかななんて思いつつ、漢方のお薬をいただいております。全然大事には至らないということで、皆さんもね、安心してください。マリニャはとっくに安心しております。ということでね、そんな近況を、お話ししました。まあ、それよりもね、ちょっといろいろなんか新型のウイルス飛んでることの方が、若干心配ですね。 M3 もちょっと心配になりつつも、皆さんやっぱりマスクね、なんかそろそろ店頭に普通に並ぶようになるっていうお話ですので、現在入手できていない方も、ぜひともね、やっぱり人が集まるところでは、最低限の対策は、ね、してください。でやっぱりこうね、買うものをちゃちゃっと買って、もうちょっとと買えるのがいいのかもしれないです、今の時期はね。はい、皆さん体本当に大事にしてくださいね。ということで、本日も行ってみましょう。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はい、 イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラークルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にてハープ開始即売会よしショップ同人ショップにてお求めください。
レタスだよ、また財布をなくしたよ。誰にでもクラブで聞きたいメロがある。イオシスが手掛ける最新型東方クラブミュージックアレンジシリーズ第2弾、東方ブートレグス2、8トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。レタスというのは嘘だよ。
最強の12組による最強のチルパコンピが登場。誰も聞いたことのない最強に高まるチルパの決定版、みんなのパーフェクトチルパ天国、チルノのパーフェクト算数教室カバーアルバム12トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。サイドチェスト
ウィスモトレンドナウ。このコーナーは収録をするぞというね、今この瞬間、まさにこの瞬間に開いたツイッターの、トレンドについて、率直にいろいろ語ったりとか皆さんにお知らせするそういうコーナーでございます。日々ねトレンドは変わっておりますね。なんか分単位でね、順位が変わったりとかねやっぱりするみたいですね。ということで早速行ってみましょう。企業によるプロモーション復活しておりました。今回はデル株式会社、ハッシュタグ日本上陸 XPS 最新モデルということでね、これはデルというと、ノートパソコンの会社さんですかね。新しいものが日本で上陸したっていうことは海外ではもうすでにね発売されているんでしょうか。マリニャはねノートパソコンは昨年末に初めて入手したんですけれども、まああんまり今のところ活躍してないです。はいね、ということです。それでは、一般の、トレンド1位から発表していきます。1位、ハッシュタグみんながあなたにやめてほしいと思っていること。そんなの自分ではわからないよ、どういうことって思って開きました。どうやら診断メーカーで、名前を入れるとね、なんかこう出てくるみたいですよ。はい、ということです。診断メーカー今やってみようかな。どこにどっかになんか診断メーカーとあるけどリンクが あった。あなたにやめてほしいことマリニャ診断しました。マリニャさん、ケンナオコのグッズ収集をやめてください。ケンナオコさんのグッズ売ってるんですか。むしろちょっと欲しいなぁね。あの一時期志村けんのバカ殿様のねケンナオコさんが姫役で、出演されてた時があって、その時の生卵っていうのがね私的に超ツボで、一瞬こう一時期なんかこう身内の人に向かってねその真似をね、伝わりにくいその真似をね披露していた時がありました。グッズを持っておりません。次、2位は、ハッシュタグ、これもハッシュタグですね、永遠の何歳なのか。ね、マリニャは言うまでもなく14歳です。永遠の何歳なのかっていうところでなんか一番上に来てたのがあのジョジョの原作者さんの荒木さん、荒木先生のね、お顔写真がいっぱい並べられております。なんかこの方は、いくつになってもね 全然吹けないということでね、話題になられている方でいらっしゃるんですけど、本当なんか素晴らしいですね、そういうのっていうのは。あと10年20年しても全然変わんなかったりするのかな。毎日毎日日々伝説は、記録されていらっしゃるようです。はい、永遠の何歳なのか、まあ、声優さんとかだと永遠の何歳っていうね、アイドルとか、アイドルさんは最近ないのかな、声優さんとかだと割と多かったりするのかな。我々声優は割と声の年齢で、名前をね、年齢を決めることが多いんじゃなかろうかななんて思いますけれど、まあ、声とはみんな言ってないから、本当に何だろう、精神的なのかもしんないし、まあ声なのかもしんないし、希望なのかもしんないし、本当に見た目若いからっていうのでね、つけられているのかななんて思っていますね。皆さん若くってね、可愛らしい方多いですよね。声の仕事とか、やっぱり声を発するお仕事してる方って実際の年齢よりも若く見られる方多いですね。やっぱり声を出すっていうのは体にいいことなんでしょうか。3位、ハッシュタグあなたの女子力レベルは、これも診断メーカーでしょうね。診断メーカーありました。じゃあね、マリニャもなんかいいかやってみようかな。マリニャの女子力レベルを計測します。マリニャの女子力レベルはレベルマックスって書いて、やったー。特に気品が高いようです。素晴らしい女子力ですね、ということです。グラフで出ております。愛情がですね、愛情と可愛さがね、すごくね、点数が低いです。可愛さなんて特に0点なんですけれども、それでレベルマックスになるんですか。合計点ですかね。気品についてはもう振り切れておりまして、何点なのかわからないです。癒し度がこれは60何歩ぐらいなんですかね。美しさは80何歩ぐらいです。清楚さはこれは60弱ぐらいかな。気品がすごく、振り切れてるがための、女子力マックスらしいですね。はい、女子力なのかな、気品っていうのはね。男性でも気品のある方とかね、いらっしゃいますよね。4位、ハッシュタグ酔うのに必要なお酒の量。これも診断メーカーらしいですけれども、まあでも人によってやっぱりね、すぐ酔っちゃうとか、まあ、酔いにくかったりとか、私のお父さんはですね、一升瓶のお酒をね、一人で一本や二本開けたところで全然平気というお話を聞いたことはあるんで、まあ本当なのかどうかわからないんですけれども、まあそれにね、打って変わって私は結構すぐに酔ってしまいますね。ワインとか飲んでしまうと、もうグラスのちょっと入ったのだけでも、もう 2,3 口ぐらいでも結構カーッとなってしまいます。アルコールはそもそもね、肌にかぶれるぐらいなんで、多分弱いんでしょうね。5位トレンド、ハッシュタグ解いてみた。なんだこれは、解いてみた。なんかロシアのテストとかでなんかいろいろあるらしいですね。ロシアのテスト、はたまたこう迷路、なんかこう謎解き系の、出されて、あ、そうじゃない、なんかこう問題のアプリメーカーみたいのがあるんでしょうかね。10問中何問正解っていうつぶやきを見受けます。自信がある方はね、こういうのやってみてください。もうマリニャはもう頭使うのめんどくさいで、はい、こういうのは、お時間あるときに暇つぶしでやりましょう。6位、横浜優勝。これは、あれですね。ベイスターズがね、優勝した、ね、巨人に優勝したという、ね、巨人に勝って優勝した、 2020年のシーズンオープン、初勝利ということで、話題に上がっているようです。うん、やっぱりファンの方は嬉しいでしょうね、こういうのが。7位は、京都記念、本日は収録しての日曜日なので、競馬の話題が上がっているようです。第113回京都記念は、北村雄一騎手、が乗ってるクロノジェネシスが優勝しましたということで話題になっております。はい、大間さん、8位のトレンド、マイラプソディ、なんだ、甘美な響きがしますね。これはこれも競馬のお話ですか。マイラプソディ、こちらも別の、別の、これは G3 ですね。 G3 3歳の、レースだそうです。マイラプソディは、残念ながら4着に敗れ、デビューからの連勝は3でストップということで話題になってしまったんですかね。これからもでも頑張ってほしいな。やっぱり強い馬なんですね。9位トレンド、内閣支持率8ポイントの大幅急落ということで、ニュースかなんかでしょうかね。内閣支持率、今回の、ね、ウイルスの対策の件でちょっといろいろあったんだと思います。はい、そうだな。あんまり政治のことについてはいろいろ言わない、政治と宗教については私はあんまり言わないことにはしますが、もうちょっとなんかできることはあったんじゃないかな、なんて個人的には思っています。はい、10位のトレンド、オースティン、こちらも、横浜優勝に関連する、オースティンという選手が2打席連続ホームラン、化け物現るということでね、なんか速報になっていらっしゃいますね。それが上がっているようです。ということで、皆さん知ってるトレンドのお話はありましたでしょうか。以上、トレンドナウのコーナーでした。ウィスマ、
今月のイオシスのパワープレです。2019年10月27日にリリースされましたラフスケッチのバイオレンス・イン・ザ・ホスピタルです。聞いてください。
これについて語ってみよう。これ方、このコーナーは、テーマを決めてそれについて語っていこうというコーナーでございます。今回は3月1日 M3 直前ということで、ウィステリアマジック新作 CD のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、 3月の1日もう何度も言いますが今回早いです。いつもはね4月の終わりの日曜日なんですがもう約2ヶ月ぐらい早いことになりますかね。はい、そんな短い期間の中、磯村さんもねジャケット描いてくださる方、今回ね、新しい方に描いていただきました、ジャケットねあやさんというね女性の方ですね。とっても可愛い、ジャケットはですね毎回あのね絵師さんが変わったりもするんですが皆さんねマリニャのイメージでねジャケット描いてくださるんですよ。特にね私からねどうっていう設定はしていないんですよ。マリニャを描いてくださいっていうことは言っていないんですが皆さんねマリニャをかわいく描いてくれるんですよ。本当にね本当にありがとうございます。あの今回も、あのタイトルがですねマリニャザベストチェリーっていうことでさくらんぼをね、あむてしてる感じのね、ペロって感じの口なんですが、かわいいマリニャをね、あやさんに描いていただきました。皆さんにもね、たーんと見ていただきたい。ね。なんですよ。で、今言いました、マリニャーザベストチェリーということで、タイトルでなんとなく、あ、そういうことかなって、わかった方はいらっしゃるかと思います。今まで、作った曲の中で、厳選された10曲プラス、新曲をお迎えした全部で11曲の、CD となっております。ザ・ベスト・チェリーっていうね、副タイトルをつけさせていただいたんですが、今回は、その厳選された10曲というのは今まで作った曲の中で、特に可愛くてまあ元気系に寄ってる方なのかな。なんでね、そんなイメージのものを集めまして、磯村さんに、選曲していただきましたね。可愛い曲がとても詰まった一枚になっております。マリニャの作品あんまり持ってないっていう人、ね、かっこいいものよりもかわいいものをたくさん聞きたいなっていう人は、ぜひともこの1枚を買っていただくと、かわいいマリニャの歌声たくさん聞けるかと思いますのでよろしくお願いします。トラックリストについてお話ししますね。1曲目から11曲目までご紹介します。おしゃれ弱気な恋の大作戦、好きになってもいないのに、クリームグルーヴ、渚のぼっちマーメイド、So much too much but I want it、ゾンビになったら一等賞、 PS パラダイス、18キッピングガール、ゆけゆけマリーナ、あ、ゆけゆけマリーナです。そして11曲目新曲はチェリーチークということでね、チェリーというね副タイトルつけさせていただきましたので、なんかこう共通になるものを入れたいななんて思って今回も作詞させていただきましたね。さくらんぼっていうイメージもありましたが、さくらんぼもあったしチェリーだからね、チェリーブロッサムありますよね。なんでそんな感じいろんなイメージありまして、今回ね作詞は結構悩んだね。なんかね電波がいいのかなとか思ったんですけれども、チェリーでねどちらかというと桜寄りのイメージが強くなりました、私の中で。3月っていうこともあったし、まあ、これから桜がどんどん咲いてくるのかななんて思ったら、まあ、ちょっと桜のイメージで描いてみたくなって、まあ、そしたら桜ってどちらかというとね色が淡くってね薄いピンクで、なんか電波というよりかはさらっとしてるんじゃないかななんて、ね、トラックリストは割と元気な可愛い曲が多いんですけれども、まあ、ちょっとほんわかした 曲になってるかな、どちらかというと。磯村さん今回もね、かわ忙しい中、可愛らしい曲を作ってくださいました。皆さんにね、ぜひとも聴いてほしいなぁなんて思いますね。春、あ、これから春なんだ、暖かくなるといいな。なんかほんわかしたのが、多分ね、このチェリーチークっていうのがこれからの季節にね、なんとなく合うんじゃないかななんて思ってます。結構気に入ってます。はい、なんで聞いていただきたいです。3月の1日、 M3、ビステリアマジックは、第一展示場 O の 03A にて、お待ちしております。当日私藤原まりな、一人で売り子をいたします。遊びに来てくださると嬉しいです。また、M35 の発送となりますが、ブース通販にて、物販ね、ウィスマショップにて、通販できるようにもいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この後皆さんにはね、ご視聴もしていただこうかなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上、これ方のコーナーでした。ウィスマ、今日のパワープレ、パワープレ1曲目は、2020年3月1日に M3 にて販布開始いたします、ウィステリアマジックの新作 CD マリニャ・ザ・ベストチェリーのクロスフェードをお届けいたします。聴いてください。
おしゃれってやつや、欲しくなっちゃう、なんて弱気なラブラブキャンペーン、そっと触れた手にドキドキずっと続いてる、ダメダメ全然早い、一体どうしよう、
これについて語ってみよう。これ方、このコーナーはテーマを一つ決めてそれについて語っていこうというコーナーでございます。 これ方第2弾ではございますが、内容は全く違うものになっております。今回は私の趣味に関係します。モンストと鬼滅の刃コラボということで、それについて語っていこうと思います。テレビとかでも今 CM 結構頻繁にしてますので、ご存知の方もいらっしゃるのかもしれませんが、3月の2日ぐらいまでかな、鬼滅の刃、モンストは結構ジャンプとの、コラボをすることが多くて、まあ一番近いものだとハンターハンター、ハンターハンターはね2回目のコラボなんですよ。でこの前ありましてね、また私はメルエム様が大好きなんで、メルエム様を強くするがためにクエスト頑張ったわけです。今回は鬼滅の刃ということでね、まあマリニアと言ったら松なんですが、鬼滅の刃2番目に現在大好きな、作品になりますんで、まあこれは頑張らねばいけないと思いました。で、その先ほど言いました CM ね、CM ご覧に なりましたか。テレビ CM なんですが、鈴木福君が桃太郎に扮して、鬼滅の刃、猿との、会話になってる、そういう CM なんですが、その猿の私今鬼滅好きっていうセリフの好きっていうところのなんか木のところのこの微妙ななんかフェードアウト感というか、こう言い切れないこのセリフのところがすごい好きで、まずそれをちょっと語りたかったなっていうのはあったんですけどなんかね、こうたまたま出たなんかこういい表現みたいなところなんだろうなっていうのが伺えますが、この CM とても面白いので、見てない方はね、検索すれば見れるようになります。 YouTube かなんか動画に上がってるのかな、見れるのでね、見てください。この猿のセリフ、今鬼滅好きっていうところのセリフに、注目してみてください。で、鬼滅コラボのこのモンストのね、内容に行かないといけないですね。で、まあマリーには大好きなんで、まあここは頑張んなきゃいけないだろうと。で、ガチャ。肝心のガチャ。ね、皆さんもね、いつも遊んでるアプリゲームで大好きなアニメとのコラボがあったらどうします？ね、これは全部揃えないといけないと思うじゃないですか。ねえ、マリニャ頑張りました。とは言ってもですね、実はマリニャね、いっぱいガチャ回せるだけのものがあるんです。もうずっと溜め込んでおりまして、もちろん私はやっぱりある程度遊んでるものっていうのは、お金を払ってあげないとね、感謝の気持ちもあるし、これからも頑張ってほしいし、お金を払わないといけないなって思うので、まあモンストにはもう結構、遊ばせてもらうために、ガチャとかでもね、お金課金はちゃんとしておりますので、まあそれを前提にね言いますけれども、まあゲームによってはジュエルだとか魔法石とか、まあこのガチャを回すのに必要な、まあアイテムというか、なんというかこう仮想通貨の代わりのものではないですけれども、まあ、そういうのがありますよね。でモンストはオーブと言います。で1回のガチャに必要なのが5個のオーブが必要となります。マリニャは約1000個持っておりました。回数にすると200回ガチャができるというね、そういうことでございましたね。そうなんですよ。なんで最近モンストさんは結構そのオーブを配るイベントをしてくださっていて、でなんだろう、この抽選とかになりますけれども、 50個もらえたりとか、100個もらえたりとか、500個もらえたりとかね、500個ってすごいですよね。なんでそういうのをマリニャは、まあもちろんね、モンストを毎日のように、毎日のようにとは言いませんがね、イベントとかあるためにこう毎日ログインはしてるし遊んでますのでね、そういうイベントも、抽選行ってきましたら500個当たった時が実はありまして、でそれを大事に取っておいたんでございます。でね、やっぱりここでね、ふかさなければいけないだろうということで、全員集めるまでガチャを回せましたね。まずね、あのガチャにどんなキャラがいたのかね、鬼滅のキャラの紹介とかまでは、ちょっとね長くなりますので省略させていただきます。まあご存知の方も結構いらっしゃるんじゃないかななんて思いますのでね、まあよくある SSR とか、まあ SSR というか SSR って大体こう成長させてから SSR とかになったりするんですよね。なんで成長させる前の SR に当たるもの、かまど炭治郎主人公です。あとはその同じね、あの鬼を討伐する話なんですが、鬼を討伐する隊員の、先輩方にあたります、水柱富岡義勇で、虫柱、胡蝶忍、この3体と、仲間がですね、これが今度はSR よりも下 R とかになるのかな。なんで、それがお仲間、いつもね、一緒に遊んでたりとか、いつも一緒に、主にね暮らしている、旅の友になっている吾妻善逸、片平伊之助、それとログインボーナスに、鬼になってしまったね主人公の妹、かまどねずこがもらえるようになっております。他にもですね、クエストの方では、まあ、主に鬼を退治することになっておりますが、これね鬼の名前とか難しくって、マリニャね、なんかあんまりちゃんとこういね覚えてなかったりとかすると、なんて読むんだっけと思ってさっき調べたんです。まずルイ、ルイくんはですね、鬼の中でも結構人気があるんですよ。で鬼のグッズってあんまり出ないんですけれども、人気のある鬼はねグッズまで、他の主人公たちに合わせてこうグッズ展開されたりするんですが、そのルイくんと、あとはこれね難しい、ヤハバと、スサマル、ね、これもアニメ序盤の方に出てきましたね。あとは沼の鬼、沼の鬼っていうのは名前ないんですかね、沼の鬼が名前なんですかね、特に名前っぽい名前ついてなかったですね。あとはシュキっていうね手の鬼ですねがあります。あとは多分ね後半に追加されるんですが、その主人公炭治郎を、鍛えてくれた師匠にあたる鱗滝左近次っていうのもね、討伐のクエストの、対象になっております。あ、その前に京外っていう鬼もいたな、ですね、その左近次さんは多分あの倒してもキャラは手に入らないということなので、なんかこう特別な報酬を得るために周回クエストとしているっぽいような、そんな感じを受けますね。はい、なんですよ。いやー、鬼滅の刃はね本当に感動する作品なんですよ。でね、マリニャはいつもね外で読むともう涙こらえるの大変なんで、家で、ね、ティッシュ箱を横に読んでいるわけでも必ず泣かされる、必ず泣かされる。でね、今やっぱり需要と供給がねまだちゃんと噛み合ってない、すごい人気なのか、単行本もね再販に再販を重ねているんですけれども、やっぱりすぐに売り切れちゃうみたいでね。でもみんなには読んでほしい、まだ読んでない人には、まあ、もちろんね、ネットブックス関係でね、ちゃんと読めたり電子書籍として読めたりもしますし、まあ、そちらはねなんか売り切れっていうのがないので、おすすめはできますが、 それでもあの本紙ね、紙でいただきたいっていう方は、本屋さんに予約していただくと確実に手に入るらしいのでね、皆さん買って読んでみてください。本当に男の人も女の人もね、まあ女の人のファンの方が圧倒的に多いみたいなんですけれども、それでも男の人もやっぱり好きって言ってる方も多くてですね、結構ね話がねいい話なんです。なんかもう家族愛というか、もう愛をテーマにした、なんか鬼の討伐で愛をテーマにしたっていうのが全然結びつかないんですけれども、知らない方本当にねいい話なんでね、本当泣いてください皆さん。はい、ということで、長くなりましたけれども、今回のね、これ方は、モンストと鬼滅の刃のコラボでした。
ウィスマ今日のパワプレ、パワプレ2曲目は2019年春にウィステリアマジックより発売いたしました、電波ダンサーより不女子です。作詞藤原麻里奈、作曲磯村海でお届けいたします。聴いてください。
誰にも解けない秘密、私の本当の顔、石に隠してきた、絶対守り抜く。
ウィスマ、告知のお時間です。しがないレコーズの YouTube 配信、しがない5分ショー、木曜日担当させていただいております。その他、しがないレコーズさんのイベントや、動画配信などにもちょいちょい出演させていただいておりますので、ご興味がある方はぜひとも見てみてください。それとウィステリアマジックの新作および旧作、すべてはブースのウィスマショップ通販にて、一部の旧作と新作などなどはイオシスショップ様にてお取り扱いがあります。よろしくお願いいたします。なお M3 3月1日は、今回新作マリニャザベストチェリーを頒布させていただきます。場所は第一展示場 O の 03A ウィステリアマジック、お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。以上告知のコーナーでした。
2019年11月10日でヌルポ放送局は15周年を迎えました。老体に鞭打って頑張るぞい。YouTube、サウンドクラウド、ポッドキャストのフォローおなしゃーす。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラークルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて販売開始、即売会イオシショップ同人ショップにてお求めください。
エンディングのお時間になりました。こういうところでしか語れないことを語ります。ツイッターフォローしている方はご存知かと思います。先日マリニャのつぶやきがバズりましたね。えなんか言ってもね、なんか100とか200ぐらいなんじゃないのこの面白ネタって思ったんですが、もう予想をはるかに超えてですね、もうなんかありがたいのやら、ネタがネタだけに申し訳ないのやら、ご迷惑になってないのかなとか思いますが、先日コメダコーヒーっていうね、名古屋発祥の喫茶店があるわけなんですけれども、コメダと、ゴディバが、コラボで出しているね、チョコレートの、お菓子とか飲み物ってねありまして、それについてねちょっとマリニャのテーブルに運ばれたディテールが面白かったので、ちょっとしたこうフォロワーさん向けにね、こういうのがあったよみたいなご報告でつぶやかせていただいたわけです。通知もすごいですし、もうリプがあまりにも直接的な表現が来たのでね、ちょっとなんか本当もう大丈夫かな、これなんかご迷惑になってないかなっていう気持ちがね今では強いんですが、まあそれにしてもちょっと言いますけれども、あのねこれはね運ばれた時、まあお友達といたのでね、これはあられちゃんが持ってるあれやって言った瞬間に、あのもう運んできた店員さんもちょっとププって笑ったので、あの多分ねなんとなくその料理人絶対に確信犯やろうねえ、そんなこともあってつぶやかせていただきました。ちょっとした面白ネタです。はい、なんでねあんまりねご迷惑になりそうなリプとか送らないね。企業さんももしかしたらなんか検索して見てるかもしれないですからね。まあともあれ、なんかこうねバズりのご縁をいただいて、たくさんの方に歌をいただく機会をいただきました。なんかこれですごく喜んでいいのかどうかって言ったら、やっぱりね、先方さんのことを考えるとまあ喜びきれないところはありますが、まあマリニャにとっては、そうだな、昔ねテレビアニメとかで歌は聞いたけど、あんまりいろいろ追ってなかった藤原マリナが、ツイッターやってるんだっていうのをこの記事で知ったっていうのをきっかけに、フォローいただいたりとか、ありがたいことに、DM のね、メッセージをいただいて、当時こんな感じで、カラオケとかも行ってましたねとかいろいろありがたいメッセージいただきまして、まあ歌も、たくさん聴いていただくこともできました、ね、たくさんご縁をいただきましたのでとても嬉しく思いますので、ね、なんか新しく今ウィスマチャンネル聞いてくださってる方もしかしたらいるかもしれないですね、まあマリニャにはねたくさんこういろいろなんかもう直接的な表現のリプの方が圧倒的に多いんですけれども、あんまりね下品な、ね、コメントはバズってるものにはしちゃいけないということをね、一応こうちっちゃく注意させていただきます。やっぱりね飲食店ですからね、それぞれイメージがあると思います。まあ画像面白画像としてねマリニャはあげましたけれども、まあ受け取る方はこれを見てね、思うことはそれぞれ、まあただそれは言ってくれるなよっていうことは、多分フォロワーさんのねフォローしてくれる皆さんには分かってるからこそのつぶやきではありましたね。これからもね、マリニャはコメダも大好きで、ゴディバも大好きですしね、いろいろねいただきたいとは思っております。もちろん普通に味は美味しかったですよ。なんかねでも画像見本を見るとね、ナッツがついてたりするんですけれどもね、ナッツ乗ってなかったりとかしたよね。もうねなんかちょっとやっぱりなんかこうコラボ始まったばっかりだし、あんまりコラボ慣れしてないのかな、コメダさんがね。なんでね今後もなんかいろいろちゃんと作り方とかね、徹底して作っていただければと思います。はい、ということで何とも言えない、お話でしたが、次回の収録は、本日 月が、2月の18日配信のものになります。2週間後3月の3日、ひな祭り、そして M3 が終わった後のお話ですね。もしかしたら M3 今回ね、一人売り子となりますので、 M3 お疲れ様会が収録できるのかな、どうかな、ね、日曜日は多分帰って疲れちゃったってなるから月曜日収録にはなると思うんですが、月曜日収録できるかな、ちょっとよくわからないんですけれども頑張ります。もしかしたらお休みいただいちゃうかもしれないです。そうしたらごめんなさい。もしくはこう M3 の前の時に寝取っちゃうかもしれないんで、まだこれからなんですけれどもね、 M3 はなんて話になっちゃうかもしれません。いずれにしてもね、 M3 後の、ご連絡とかね、ありがとうございましたのお疲れ様のねお話もしたいななんて思っております。よろしくお願いいたします。というわけで、今回もウィスマチャンネル楽しんでいただけましたでしょうか。ね、聞かせるコンテンツが多くなっております。皆様はどんな風に思っているのか、ご感想とかもねお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。やっぱりみんなの興味のあるものとかもね、話題とか増やしていきたいので、まあ、そのためにもリサーチとかね、ご意見じゃないですけれどもいただけますと幸いです。以上、藤原まりなでした。また2週間後にお会いいたしましょう。バイバイ。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。